大好き藤沢のコーナー。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをご紹介いただいております。今週ご登場いただいておりますのは、弁護士そして住職として活躍されていらっしゃいます服部浩二さんです。服部さん、2日目もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、まずは2日目の初めにですね、服部さん、肩書きがたくさんあるということですので、今一度簡単に自己紹介からお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、藤沢の北口にあります清和総合法律事務所の弁護士、そして片瀬にある日蓮宗上流寺の住職をさせてもらっています、服部浩二と申します。神奈川県弁護士会の一員として、藤沢に家庭裁判所の出張所を誘致する活動の責任者をしており、また今年の3月にですね、150周年を迎えた片瀬小学校の記念イベント、150周年記念イベント片瀬の歌の実行委員会の代表をしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さあ、本当にね、肩書きがたくさんある服部さんなんですが、全国的にも珍しい弁護士住職ということで、昨日はたくさんのお話をお伺いしてきました。先ほども少しご紹介にありましたが、神奈川県弁護士会地域司法計画委員会葛西藤沢出張所設置推進部会長としても活動されていらっしゃるということなんですが、家庭裁判所って藤沢にはないわけなんですね。
そうなんです。藤沢には簡易裁判所という家事事件ではなくて、一般のお金を貸したから返してほしいとか、そういう一般の民事事件の小さな事件を扱う簡易裁判所しかないんですね。
藤沢には火災がないということで今お話がありましたけれども、では藤沢の方たちというのは、この火災がない藤沢市で何か問題が起きたとき、どのように対応していらっしゃるんですか。
はい、まあ、家庭裁判所ってどんなところなのかってご存じない方も多いと思いますので、ちょっと説明をさせていただくと、本当に簡単に説明しますが、相続、それから遺言、成年後見、離婚、親権、養育費、児童虐待、こういった家庭をめぐる身近な法律問題を扱うのが家庭裁判所です。今虎に翼っていう朝ドラがやってますけど、主人公は後に家庭裁判所の裁判官になる方ですけれど、そういった家事事件ですね、家庭をめぐる法律問題を扱うのが家庭裁判所です。家庭裁判所で扱う家事事件というのはとっても増えています。神奈川県内の案件ですね、全体の案件数は直近20年で3万5000件から8万件ですね、約 2.3 倍にまで増えています。特に相続や遺言などはですね、一生に何度か皆さんも関わることになりますし、いざ家庭をめぐる法律問題にぶつかったときに裁判所が身近にないと本当に苦労します。今神奈川県内にある家庭裁判所は5カ所ですね。横浜、川崎、小田原、相模原、横須賀、この5カ所にしかないんですね。藤沢市内の住民はですね、石川町にある横浜家庭裁判所の本庁まで行くということになりますが、遠い方でだいたい1時間半ぐらいかけて何度も行かなければならないというのが現状です。
では家庭裁判所設置の必要性というのはどんな点になるんでしょうか。教えていただけますか。
はい、先ほど申し上げた通り、とても遠いと、身近にないというのはまず不便ということが当たり前ですけど言えると思います。それだけではなくてですね、やはり高齢者とか障害者、そして子育て世代の女性といった、自由が利かない方にとってはとっても大きな負担ですね。単に不便というだけではなくて、そういった方々が、適正な権利の救済を受けられないというのが非常に問題だと思っています。身近に裁判所がないとどういうことになるかというと、どうしても当事者間で解決をしてしまうということになると思います。必然的に年長者だったり力の強い男性とか、そういう立場の強い人に押されて解決してしまうということになってしまいます。そのことによって、不公平な解決になりますし、養育費の不払いとか子どもの貧困、養育費をちゃんと決めずにですね、適当に分かれてしまうとか、そういった事態になって養育費の不払いとか子どもの貧困といった社会問題につながっていると、こういう事態をですね、放置してっていいのかっていう、そういう問題なんですね。不便ですよという以上に理不尽な 解決をこのまま放置していいのかと、そういう人権課題だと思っています。神奈川県弁護士会は2010年からずっとこの活動をしてきてるんですけど、まあ、ずっとまあ弁護士のためにやってる活動なんじゃないかっていうふうにずっと誤解をされてきたんですね。我々はもう仕事なので慣れてるんですけど、まあ、弁護士を利用できない一般の方だったり、体が不自由な方だったり、立場の弱い方、まあ、そういう方々のためになんとかこの活動を軌道に乗せたいということで、ここ数年力を入れてきました。幸いなことにですね、藤沢の鈴木市長がですね、この取り組みに本当に全面的に協力をしてくれています。昨年2023年の1月に藤沢関西に家庭裁判所出張所の併設を求める協議会、これを藤沢市長が立ち上げてくださって、その会長に就任してくれました。先日もですね、私たちと一緒にペデストリアンデッキ、北口のあの広場に街頭に立って一緒に署名活動をしてくれました。まあ、今後なんですけど、今年度中に最高裁判所に家庭裁判所の設立をですね、藤沢に求める要望書を持参したいと思ってるんですけど、やはりあの市民の人がこれを求めてるんだということを示すために、皆さんからですね、署名を集めたいと思って、活動しています。目標がですね、1万筆です。1ヶ月に1回ぐらいは私たちが街頭に立って署名活動をしております。ぜひですね、私たちの活動を見かけたらですね、署名にご協力をいただきたいと思います。今の皆さんの生活においてはなかなか縁がない場所かもしれませんが、一生に一度や二度、いざっていう時にですね、こういう身近に家庭裁判所がないととても困りますし、現に困っている誰かのためにですね、ぜひご協力をいただきたいというふうに思います。
ではぜひ皆さんも街頭で皆さんが署名活動を行っていた際にはご協力お願いしたいと思います。さあ、そして片瀬で育った服部さんということで、昨日はね、お話をお伺いいたしましたが、お休みの日などはどんなことをされていらっしゃるんでしょうか。趣味や特技などがありましたら、ぜひこの辺もお伺いできますか。
はい、実は去年の7月に住職になってから休みがほとんどないので、休みの日っていうのが特にないですね。今はそうですね、時間がちょっと空くと、最近メダカを飼い始めたんですけどメダカに餌をあげて卵を産んでるかチェックするのが毎日の楽しみというかっていうのと、あともうちょっと時間があるとトラさんを見てます。トラさんの映画で癒されてます。
じゃあ癒しのポイントがね、いろいろとあるということで、では今日も服部さんは朝お経をあげてこられたわけですか。
もちろんです。それが坊さんの務めなので、毎朝だいたい45分ぐらいですかね、お経は毎朝あげています。結構あの藤沢市役所の方もですね、時々朝お参りに来てくださったり、はい、フラッと皆さん朝お経を聞きに来てくださるんですけどね、ぜひ朝時間があったらですね、上龍寺の前通っていただければ、お経が聞こえたらですね、ぜひ立ち寄っていただいてお焼香していただければと思います。
お坊さんの朝というのはとても早いんですか。
そうですね、まあ、大体6時には門を開けて、6時ちょっと過ぎからお経をあげる、まあ、日によってちょっと予定があったりはしますけど、大体それぐらいの時間にお経をあげてます。
ですか。ではね、今はとっても忙しい服部さんということなんですけれども、藤沢で育ってこられたということで、藤沢の魅力はどんなところに感じていらっしゃいますか。
そうですね、実はこの番組に私の親友がちょっと前にですね、石川の自由席っていう店主の、西山君が出て、その時にだいぶ北部推しをしてたので、あえて私はですね、今日は南部推しをしたいと思うんですが、特にやはり片瀬ですね。片瀬の町はとっても素晴らしい、エリアです。まあ、藤沢はもちろん北側もなかなか自然も豊かですし、うどんも美味しいですし、結構いいところではもちろんありますけど、片瀬はですね、本当に江ノ島があって、海があって、山もあって、そしてですね、神社仏閣も多いですね。そしてお祭りも盛んで、人も面白いです。本当に自然も豊かで、人も面白く、そして歴史や文化にあふれた本当に素晴らしいエリアです。本当に片瀬にですね、ようやくこうやって150周年記念のイベントで私も恩返しができるので、本当にこれを通じて、 片瀬がまた元気になって、そして次の世代がですね、また片瀬を盛り上げてくれたら本当に嬉しいなというふうに思っています。
今は地域への恩返しをされているということで、昨日もねお話をお伺いしてきましたが、では服部さんのこれからの目標や夢、こちらもお聞かせいただけますか。
はい、よく聞かれるんですけれど、本当に特に大きな目標とか夢とかっていうのは持っていないっていうのが正直なところです。最初に申し上げたんですが、これからは本当に求められるところに行けばいいかなと思ってます。せっかくこういう弁護士であり住職っていう立場をいただいたので、自分に関われる人たちを少しでも笑顔に、そして安心を与えられたらいいなというふうに思うぐらいでですね、本当に大きな目標はとか夢は今は持っていないです。そういった思いをですね、次の世代というか、この藤沢片瀬で育った人たちが何か感じてですね、自分たちもそういった思いを次につないでってくれれば、本当にそれが一番嬉しいなというふうに思います。
素敵なお話ですね。ぜひね、次の世代へとつなぎたいということでお話をお伺いいたしました。さあ、昨日と今日の2日間にわたりまして、服部さんのお話たくさんお伺いしてきましたが、2日目のおしまいに、ぜひラジオをお聞きの藤沢市民の皆さんへ、服部さんからメッセージお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、家庭裁判所の設置の話をさせていただきました。本当にこの活動はですね、ここ数年私が一番力を入れている活動です。ぜひですね、署名活動にご協力をいただきたいというふうに思います。そして片瀬の歌ですね、7月27日2時から8時まで行われます。片瀬地域に住んでいる方もそうじゃない方もですね、ぜひ片瀬の魅力を知っていただきたいなというふうに思いますので、みんなで一緒に片瀬小学校の150周年を祝ってほしいなと思います。そしてぜひですね、上流寺にお参りに来ていただきたいなというふうに思います。だいたい2月の中旬ぐらいがしだれ梅の一番盛んな時期です。お茶菓子を出したりしながらですね、皆さんに梅をめでていただいて、そしてお参りをいただければ本当にありがたいなというふうに思います。なるべくですね、お寺を地域に開放して、多くの方、特にお子さんですね、お子さんが気軽に入ってこれるようなお寺を目指していきたいなというふうに思ってますので、ぜひお気軽にお参りに来ていただければというふうに思います。
今日私も服部さんと初めてお話をさせていただきまして、とても親しみやすく、なんかすぐにね、溶け込んでしまえるような、そんなお人柄でしたので、お子さんたちも接しやすいかもしれないですね。ぜひ皆さんもね、お気軽に上流寺さんお参りに来ていただければと思います。そして何かお困りのことがございましたら、清和総合法律事務所、こちらの方にもね、ご相談をいただければと思います。昨日と今日の2日間にわたりまして、ご登場いただきましたのは、弁護士そして住職として活動されていらっしゃいます服部浩二さんでした。服部さん、2日間にわたりましてどうもありがとうございました。
ありがとうございました。